新年に入って、私たち信仰生活の基本的なところについて今メッセージしているんです。皆さん、していましたか？一週目は何をしたんでしょう？新しくしてくださる主の恵み、それを期待しましょうということになりました。それ二週目は、そのためには主に近づいていくべきであるということで話しました。それで、実践的な面で祈りと礼拝と祈りについて3週目、また4週目の時間で話しました。まあ、今日はその延長で、宣教について皆様と話したいと思います。聖書を見ると、私たちは御言葉と祈りによって清められると書いてあります。手持ちの、手紙4章に書いてあるんですけども、御言葉と祈りによって清められる、それが信仰生活の基本であり出発なんです。御言葉と祈りを持って出発する。御言葉で信仰の基礎をきちんと立てるべきであるということですね。皆さん、建物を作るときにもそうでしょ。基礎を、まず基礎の工事をしっかりしなければならない。そのことによって丈夫な建物を建てることができるから。逆に基礎が揺れるとどうなりますか？建物全体も揺れて、結局は崩れてしまう可能性もあります。この建物は、鉄筋で作られた、コンクリートで作られたので安全です。ハレルヤ。基礎がしっかり立てているということです。このように私の信仰の基礎も同じです。信仰生活の基礎になるのが、御言葉であると。その御言葉を記録して書いているものが何でしょうか？聖書なんですね。だから、神様の御言葉、言葉を書いたものが聖書なので、信徒たちは、この聖書を昼も夜も口ずさむべきである。ハレルヤ。それを読んで、黙想して、それに従って歩んでいかなければならない。そして知らない部分については学ばなければならないということになります。知らないまま、読む、そういうこと、もちろん、知らなくていいんですよ。知らないまま読んでもいいんですけども、その状態で10年、20年行くということは良くない。知らないことは学んでいく必要があると。そうして神様の御心が何かをそれを悟って、それに従う正しい信仰生活ができると信じます。そのことを先週、礼拝、また祈りについて話しました。正しい信仰生活をするためには何でしょう？礼拝をよく守らなきゃならない。捧げなければならないということです。なぜ神様は御霊と真理によって捧げる、父に礼拝を捧げる人たちを求めておられるから。それだけではありません。神様は失われた魂も今探しておられるのです。なので私たちもその失われた魂を探さなければならないのです。その働きの中心が礼拝と宣教ということです。宣教というと、伝道と宣教何が違うんですかと区分する人もいるかもしれませんけども、今日の時間はですね、同じ意味で考えても大丈夫と思います。海外に出ていくだけが宣教ではありません。神様の働きをすること、つまり失われた魂を探すことが宣教だと信じます。ハレルヤ。その宣教について、しかし、この礼拝とこの宣教は、皆さん、一人でできるものではないんです。自分一人でできるものではなく、自分一人だけがよくすれば済むものではなく、私たちがするもの、共にするものなんです。また、主が許してくださった信仰の仲間たちがいますし、また他の教会と共にすることがもっといいんです。それが主の働き、宣教ということになります。 選挙について話しますけれども、なぜ選挙すべきなのか、選挙は何か、まあ、というような、この固い話をしようとしはしません。今日はそういうようなものではなく、少し私たちの教会がどのようにこの選挙に務めべきなのか、働くべきなのかということをしたいと思います。今まで皆さんも伝道や、まあ、選挙のことを続けて、やりながら、まあ、ここまで来られたと思います。信徒と教会にとってこの、礼拝と選挙より大切なものはないと思います、ね、失われた魂が神様に帰ってくる道が何でしょうか？礼拝なんです。父なる神様を見前で礼拝を捧げることによって、その人が神様の御心を分かります。皆さんが伝道するんですけれども、伝道することで終わるんではなく、その魂が、その人たちが教会まで来て共に礼拝することによって、失われたその神の子供としての地位を回復する。それがこの礼拝の、礼拝場だと思います。礼拝を通して、まあ、この魂が回復されるんだと思います。なので、この礼拝と選挙ということは共に行かなければならないんです。別々のものではなく、礼拝と選挙、伝道と礼拝ということは一緒に行かなければならないものになります。今日の箇所、礼拝、メッセージする箇所が、この箴言の19章2節3節なんですね。選挙についてメッセージするのに、この御言葉選択が間違ってるんじゃないんでしょうかと思われるかもしれません。なぜでしょうか？普通は、聖霊があなた方のゆえに臨むと、あなた方は力を与えられる。もうそういうような、人の働き一章の八節とか、大選挙命令と呼ばれる、このマタイの福音書28章、18節、19節、20節の話をよくするんですね。それを通して、伝道や選挙のことを励む、また進む、進めるということを結構知るんですけれども、この箇所で大丈夫なのか、と思われる方々もいらっしゃるかもしれない。そうです。普通はそのように、そういうような箇所を持って、まあ、進めるんですけども、でも今日は、その話ではなく、選挙が大切なので、このここに書いてある通りに、何が必要でしょうか？知識が必要なんです。もっとよく知らなければならない。もっと注意深くしなければならないとなります。急いでするのはできないと。急ぐ足は罪に陥るんだと書いてあります。だから知恵が必要で、また知識が必要であると。目的がいいから、どんな集団、どんな方法でも大丈夫ということでは、その意味ではないんですね。神様が願っておられるこの選挙なので、どんな方法でもいいではなく、神様が喜ばれる方法で、私たちは選挙しなければならないとなります。目的がいいから、教会に用の方法と原理を無条件的に持ってくるということを用いるということは良くないことになります。なぜならと、選挙ということは、伝道というのは、たくさんの魂が関わっている問題から。他のことは、まあ、少し失敗しても、間違ってもすったらいいです。しかし、この宣教伝道のことは、魂の問題に今、くっついているもので、間違うと、つまずく人も結構いるんです。教会来ないというように、逆に、話す人もいるんです。なので、主が喜ばれる方法でしなければならないとなります。選挙は皆さん、自分の仕事ではない。私の仕事ではない。神様の働きです。ハレルヤ。なので、もっと注意深くすべきで、自分勝手にすることでもなく、自分の考え通りに急いですることではないです。そのようにすると、どんなことが起きますか？3節に書いてありますね。人の愚かさは自らの道を滅ぼす。 その心は主に向かって激しく怒る。いい目的で始まりましたが、神様に向かって激しく怒ることで終わる場合があるんだとなります。宣教しましょう、伝道しましょう、いろんな教会でいろんなプロジェクトを持っ立ててするんですけれども、間違い方法で間違い権利を持ってすることによって、これ書いてあるように神様に対して激しく怒るんです。神様が喜ばれるのではなく、逆にたくさんの人たちが涙を流します。互いに傷つき合って、宣教地、その教会、その信徒たちに逆に痛みを与える場合が結構あります。なぜでしょうか。神様の方ではなく、神様を喜ばれる方ではなく、自分がしたいままにしたからです。これが正しいんだと。もちろんこれがいい方かもしれません。しかし教会に、またこの選挙に、その状況に合わない場合もたくさんあります。他の教会でいい方でやりましたと言って、それをそのまま持ってきてやると、うちの教会ではそれがダメになる場合もあります。逆効果になる場合もあります。だからそのことを気をつけなければならないと、今このメッセージの聖書は話しているんです。私が誤解しながら一番、難しいと今思っていることはこういうことです。特にこの日本に来てから、この教会は日本の教会だから、日本人の教会だから、日本の文化に合わせていかなければならない。そのためには自分が持っていた知識、韓国で学んだ牧会方式を捨てなければならない。これが今まで持っていた考えであり、まあ、そのようにしようと今努力してきました。韓国で学んだいろんなものたくさんあるんですけれども、それをこの教会で適用しようとすると、いやこれが正しいのかと。ところがある場合はですね、当たっているのにも、ある場合はあんまり合わない場合もあります。それで内的にカットします。それで心が痛む、まあ、苦しい時もあります。どっちが正しいんだと。あんまり皆さんが私見るときはそういうように悩みがないと思いますけれども、あります。私もね。でも考えてみるとですね、日本式とか韓国式とかということをこだわる必要がないとですよね。なぜでしょうか。神様が喜ばれる方法でやればいいのに、今まで自分は自ら先にこれは大丈夫、これはダメ、このように制約をかけて働いてきたということが分かりました。頭でこれはダメ、これはいい、これは大丈夫でしょうというふうに勝手に考えてやってきた。それである時はいいんですけど、ある時は失敗する時もありました。神様が喜ばれる方法でやればいいのに、そうといって、その国の文化や状況を無視してもいいという話ではありません。神様はその国々の文化を用いて働いてくださる、活用して働いてくださる神様です。まあ、それも必要なんです。いろんな宣教学で学びましたけれども、それも必要なんです。でも私が話すということは、自らこれがダメ、これがいいということを先に考えて制約をかけて、 その周りを縄張りということを、まあ、小さくするんです。狭くするんです。皆さん、私たちは日本人でも韓国人でもアメリカ人でもありません。私たちは神の国の民でされるや、この教会はそういうものなんです。なので日本式に合わないんですよ。日本の文化に合わないんです。そういうような心を考える前に、これが本当に神様が喜ばれるのか、そうではないのかということをまず考えるべきなんです。その面で私は今まで、その面で失敗してきたということになります。主の御言葉に従っていけばよかったのに、ということですね。私の中にこのような見えない、この制約、差別を持っているから、働きすることが、主の前で奉仕することが、とっても大変な時あると思います。まあ、今はあまり多くはないんですけれども、私がこの教会に来て、最初にぶつかった問題がありますけれども、それが、会員の問題です。会員ではないから、奉仕もできない。掃除もできない。食器洗いもできない。自分の一現金も持つことができない。もういろんなことがありました。最初私理解できなかった。もういろんな制約されるものがたくさんあったんです。でも今は皆さんが祈りを持ってまた理解してくださって、もうそういうような問題はあまりないんですけれども。それで私が会員制度を反対する、そういうことではありません。どんな国に行ってみても、教会に行ってみても、このメンバーシップという元会員制度ということがあります。これは、教会を運営するため、また信徒たちの管理をするため必要なものだから。これはよく活用すればいいものになります。しかし、これがまるでイスラエルの割礼のようなものになって、それに用いられるということはダメなんです。イスラエル人はどうなりましたか？異邦人が入ってくると、あなたは割礼したのか、受けたのか、受けたのかはまずいというんです。それで、イエスを信じるとしても、割礼を受けないと、この群れに入ることはできないと。そういうようなことは使徒の働きがたくさん出ているでしょ。メンバーシップがある関門になってはいけないことになります。メンバーシップとかいいんですよ。教会を管理するために、信徒たちを管理するためには、もっといい制度です。しかしそれが、教会に入るごとに邪魔になる。敷居が高くなって、そうすると、本当に誰のためのものになるかということになります。まあ、選挙の話したんですけど、ここまで来たんですけども、選挙ということは、主が喜ばれることで。なので、主が喜ばれる方法で従っていくべきであるとです。ハレルヤ。それで自分がその選挙に参加すればいいんです。倒産すればいいんです。参与すればいいんです。補完者になって見るだけではなく、自分がその中に入って共に選挙の働きをすればいいんです。でも私たちは入る前にまず見て、これはダメ、これはいいということをまず判断する、定めて、自分の心に合わないと、気に入らないと、参加しない、やらない、そういう場合が結構あるかもしれない。なので、この選挙ということはですね、ある決められた方式があるのではなく、主が喜ばれる方法に従ってすればいいと思います。選挙には連合と周知が一緒なんです、皆さん。連合という面から考えてみると、選挙はさっきも申し上げましたけれども、自分一人でするものではなく、一緒にする同僚者がいるんです。選挙は、うちの教会だけがするものではなく、選挙地にある教会、またその選挙士、またその選挙地にある信徒たちがいるんです。 または周りの他の教会があります。共にすればもっとプラスの効果を発揮するができるんです。しかし、すべてのことを無視して自分だけが正しいと思い、また自分の教会の成長することだけに関心があればどうなりますか。そのことによって多くの宣教師をダメにして、宣教師や信徒たちに傷つけていることが実際にたくさんあります。宣教するために行ったんですけれども、目的は自分の教会の信徒たちの成長、自分の教会の何か働きのため行く。宣教地と別なんです。その場合が結構あります。そうするとどんな結果がなりますか。宣教地、また教会、信徒たちも傷ついて、宣教師が働きをやめる場合もあります。いろんなカットが起こって喧嘩がなって、選挙のために行ったんですけれども、逆にそこで彼らは選挙行って彼らはまあ帰ってくるんですよ。問題ないんですよ。自分たちは喜びますよ。自分たちは信徒たちがいろんな霊的な成長しますよ。でも逆にこのところは喧嘩になって教会がなくなる、選挙士が辞める場合も実際にあります。なぜ？自分だけ考える。連合ということはないんです。共にするということはありません。それでは宣教は誰ができることでしょうか。多くの人たちはそう言うんですよ。特別な人、選ばれた人、宣教するために献身した人がすべきだと。それが宣教師たちがすることだと思っているんです。それでは皆さん、宣教師だけが特別な人で、宣教師たちが聖なる人で、宣教師たちが献身した人なんですよか。彼らだけが何か素晴らしい使命を持っていることでしょうか。誰は選ばれて、誰はもう他の人は何もない人なんでしょうか。何人だけが宣教して、他の人たちはもうお金を稼いで献金するばかりでするって済むことでしょうか。そういうことではありません。そのような考え方は逆にですね、多くの人たちが選挙できないように、防ぐものになります。自分は資格がないんだとか、自分はまだだとか、そのようにですね、それである人は霊的になんか、素晴らしい特別だとか、それはある人はそうではないんだというような差別を持って見るから、階級を分けるようになっている。その場合もあります。そういうことではありません。皆さん、イエスを信じる者、神の子供たちは誰でも証人として呼ばれました。ハレルヤ。証人になるしかない。証人として生きていかなければならないです。自分が伝道師で、自分が宣教師で、自分が主の証人になって福音を伝えなければならないんです。ハレルヤ。それが宣教の使命なんです。それである人はそういうような、差はありますね。ある人は教会を開拓して宣教する人もありますし、ある人は人たちがたくさんあって福音を伝えることを集中する人もいますし、ある人は神様が避けてくださったこの職場で熱心に働きながら祈りながら宣教する人もいます。なぜ？使命が違うから。少しずつ異なるんですけども、霊的に誰が上にいて誰が下にいるということではない。皆さんがいるところ、今生活するそのところが宣教地で、そこで皆さんが宣教師で、皆さんが伝道者になります。ハレルヤ。この心を持って私が生活しなければならないんです。神様、いろんな方法で私たちを 読んでくださいました。それで、まあ、宣教の使命を果たしてくださる、私を通して用いてくださる方であることを皆さん覚えて、そのように皆さん祈っていきたいと思います。ハレルヤ。宣教する方法は大きく2つがあるんです。1つは何でしょうか。宣教師たちと一緒に共に協力しながら宣教すること。もう1つは自分の教会が直接宣教する場合があります。それで教会にはですね、計画と準備が必要なんです。なぜ？各教会の力が違うから、体力が違うから、それに合わせて準備して計画を立てていかなければならないんです。ある教会は選挙献金を送って祈る教会もありますし、ある教会は、まあ、少ない数でも持続的に選挙地に訪問して選挙する教会もあります。まあ、それ教会によってその方式が異なりますけれども、また考え方、哲学が違うから、それはもう大丈夫なんです。それならうちの教会はどうなっているのか、どうすべきなのかということです。うちの教会はまだ宣教師を使わすこともできない、またどこの地域に持続的に人たちを使わせて訪問することも、それが国内でとか、まあ、海外とか関係なく、それは現実的に難しいです。これは私はよく知っています。もちろん神様が恵みを与えてくださると、その時が来ると信じます。その時はですね、いろんな形でまた働くと思いますけども、今はそうなっている現実であると。うちの教会の状況をよく把握してから宣教しなければならない。それでうちの教会は今、宣教師の2つの家庭、海外にいる2つの家庭と3つの機関に毎月、まあ、宣教献金を今支援していると。まあ、大きな金額ではないんですけれども、そのように今、現在私たちは教会ができる最善だと思います。でも、私たちが注意しなければならないことがあります。直接宣教地に行くことも、また宣教師たちと協力しながら宣教することも、または宣教献金を送ることを通して、まあ、支援することでも、まあ、みんなが大事なんですけれども、その中で一番基本となり、基礎となって抜いてはいけないことがあります。それは何でしょうか？それが祈りです。何をする前にまず祈らなければならない。宣教献金することで、皆さん宣教師を支援することだけで宣教すると言ってはいけないとなります。お金を送ることはある面では一番簡単な方法であるんです。選挙する一番簡単な方法です。しかし、お金だけ送ることで選挙になれるでしょうか、皆さん。もう私と妻は、まあ、選挙師として利用に来ました。まあ、韓国に行くと、牧師より選挙師というように呼ばれるんですね。それでいくつかの教会と信徒たちの支援をサポートを受けているんです。もうとっても感謝ですね。でも、お金で宣教することではないんです。一番必要なことは祈りです。皆さん、宣教師たちを支援するということで何よりも祈りが先です。それで昨年、私たち宣教師やこの機関の祈り課題を主法に載せました。皆さん、それを見ましたか。皆さんに祈ってくださいという意味でそれを載せました。 まあ、2月からまた、まあ、祈り課題をもらって、うん、載せますので、皆さん、その注意を覚えて、お祈りをお願いいたします。そのことで、昨年また3人の宣教師たち、先生たちを礼拝に招いて、メッセージを、まあ、聞かれるチャンスが与えられました。とても恵まれる時間でしたね。まあ、いろんな人たちがその証を知ってくださいました。なぜ招いたんでしょうか？私が一回説教しなくため直接聞いて、直接見て、メッセージを聞くことによって、もっと祈りに集中することができるからです。皆さん、タンザニアがどこにある国だったのか分かりましたか？まあ、アフリカということは分かるんですけども。ウィクリプ聖書翻訳会協会が何をしているのかと知ってましたか？まあ、名前も聞いたことない方々もいらしたかもしれない。とも、先生がいらっしゃって、パプニアギアの状況を話して、またどのように翻訳するかのことを本当に詳しく話してくださることによって、ある働きをするんだ。あの宣教をするんだ。そういうことを新しく分かったんですよね。以前は知らなかったことを、人たちを現場で働いてくださる先生たちを話を聞くことによって分かることもありますし、もっと具体的に祈ることができるんです。また深く祈ることができるんです。その意味で先生たちを招いて話してください。まあ、話を聞くことができました。今年も許されたらね、そういうのを続いてやりたいなと思っています。もう私も宣教師なのでですね、中国では牧師なんですけれども、韓国では宣教師と呼ばれるから、支援もらっているから、私も宣教報告に行かなければならないんです。でもコロナのことでなかなかそれが難しい状況。まあ、4年間行かなかったんですけれども、もう今年は短い期間でも今行ってこようかと思っているんです。なぜならと、祈りとお金をサポートされているので、報告しなきゃならないんです。そうすることによって、私の顔を一回も見たことない人たちがたくさんいるんですね。ただ牧師、と連絡の関係で、いろんな祈りのことを通して、まあ、つながっているので、信徒たちは知らない人たちがたくさんいるんです。その意味で、宣教師はたまには報告するために行くんですね。アメリカミッションの宣教師たちも4年ごとに、まあ、5年ごとに行かれるでしょう。その意味もあります。なので皆さん、私たちは宣教を言うときに、いくらを送るかを先に計算しないでほしいです。いくら送るべきなのか、そういうことではなく、まず何が必要なのかを聞いて祈ること。選挙たちが、雇用困りますよ、雇用困りますということは、お金をくださいその話ではなく、祈ってくださいということになります。特に私のような選挙士も、いくら支援してほしいという話からしてはいけないんです。もし、その人たちが、もしそのような宣教師がいるならばですね、逆に選挙現金を送らないのがいいかもしれない。何よりも先に祈りが必要であると。皆さん、お金を送ること、また祈ること、二つの中で一つを選びなさいと言われたら、当然祈ることを選ぶべきなんです。なぜなると、さっき申し上げましたが、お金を送るということは一番簡単なことで一番悪い選挙なんです。なぜ？お金を送ると終わりだから。 忘れてしまうんです。しかし、祈るということはですね、霊的な責任を負うことになります。皆さん。顔を知らないかもしれない。国知らないかもしれない。そのどんな働きをするかもしれないけど、私たちの祈りの課題を聞いて祈るということは、共に宣教することで、共に霊的な負担をかけていくということになります。負担になるのではなく、聖なる負担になるんです。主のための。また祈りということは、1回で終わるんではなく、お金は1ヶ月1回送ればいいんです。それはもう、最近はですね、振り込みも自動になっているんでしょ、うん、今月何日に送るってことを、まあ、設定しておくと、まあ、自動的に、そうすると分かる、忘れてしまうんです。しかし祈るということは覚えて祈るから、毎日または、まあ、1週間1回自分が決めておいて祈るから、ずっと覚えて祈ることができる。もちろん祈ることは大変ですよ、皆さん。なのでそれがもっと祝福があると。まるで、またそれを通して、向こうの宣教師たちや、その教会を、にも神様の恵みがあると信じます。続けて祈らなければならないと。それでうちの教会でも、ホームページとか、その廊下にも宣教ブースを作って、宣教師たちや機関から来るその届く頼りをアップデートしているんです。どれぐらい皆さんがそれを読んでまた見て祈っているかもしれませんけれども、祈ると自分と教会が熱くなります。ハレルヤ。祈ると教会と宣教地に変化が起きます。ハレルヤ。祈る時神様が働かれるんです。ハレルヤ。これを信じる人が祈るんです。祈りなしには何もできないから。祈ってこそ気が向いて、祈ってこそ送ったその宣教献金をもっと正しく使うことができるから。お互いにそのことでプラスになります。祈ることができなければですね、皆さん、さっき申し上げましたけど、宣教献金支援しない方がいいです。祈りもしないのにお金だけ送ることでしょうか。皆さん、宣教師たちは物乞いではないんですよ。宣教師はお金がないから宣教できないわけではありません。神様の仕事を、それから神様が必要なものを満たしてくださるんです。ハレルヤ。そのために祈りが必要です。だから、祈りなしにお金だけ支援するとか、一番悪い宣教の方だと言ったんです。物乞いではないです。神様は、神様のしもべたちを責任を取ってくださいます。少しの金額を支援して、私たちは宣教していますよと言わないでほしいのです。それよりもっとたくさん祈ってほしいです。この部分、私たちは気をつけなければならないです。アウトリッチということを、まあ、よく使うんでしょ。昔は短期宣教ということをよく、まあ、話しましたけども、さっき言ったように、ある地域を何人の人たちが準備して訪問する。それで伝道したり、またいろんな、講演したり、またその宣教地のことを体験したり、また教会とか宣教地に必要なことを、まあ、やる。そういうようなことを結構します。アウトリッチと、まあ、国内でもまた海外でも行くんですけれども、もう最近はコロナのことで2年前からオールストップになったでしょう、うん、どんな国でもどんな地域でも行けない。でもこれはチャンスです。どんなチャンスでしょうか。今までやった全てのことを最初から見ることができる。間違っていること、主が喜ばれない方法、自分が失敗したこと、そういうことを 最初からやり直すことができるその時期だと思います。それがうちの教会でもチャンスです。なぜコロナが終わるといろんな教会がうちの教会に訪問してくるかもしれないし、私たちも訪問していくかもしれない。そのために今祈りを持って準備しなければならないです。ハレルヤ。なぜ人が必要です。まず二つ目はお金も必要です。そのために祈るんです。人を送ってください。必要なお金も満たしてください。また私たちの何よりもまず伝道する、宣教するの心を与えてください。熱い心がある人が行くから、その期間が今のコロナの期間ではないかと思います。だからこのコロナの期間が苦しい、どこでも行けない、苦しい、何もできない、辛い、そういうことではなく、逆に自分の心を整える、教会の働きを最初からやり直す、また未来のことを準備する、そういうな期間として私たちが用いて考えて準備していくことが必要だと思います。ハレルヤ。宣教ということは祈りで始めて祈りで終わります。このことは祈りなしには何もできないと話なんです。宣教だけではありません。あと教会の働きも、すべてのことも、私たちの生活も同じです。祈りなしには何もできないんです。だから祈りを十分して、その次のことをアクションを取るべきだと思います。祈りない、祈りのない宣教は何も残ることはありません。逆にお金と時間だけ費やすことになります。神様の仕事を台無しにして、神様に激しく怒ることがないように、皆さん御言葉に従って神様が喜ばれる宣教ができるように共に祈りましょう。ハレルヤ。知恵はない、知識がない人がこのように主に向かって激しく怒るんです。自分の間違いを考えず、神に対してなぜこうなっているんでしょうかというように激しく怒るんです。急いではいけないんです。ゆっくり行っても正しく歩んでいくとき、そのような宣言大吉教会の働きになりますように祈りましょう。この働きは皆さん、数年何年やってやめるものではありません。イエス・キリストが再び来られる時まで続けて持続的に果たしていかなければならないと思います。これが主の命令です。これが皆さんがよく知っているマタイの福音書28章19節20節の大宣教命令なんです。それだけを聞くと逆に負担になります。人の働き1章8節のことを聞くと、ああ書にならなきゃならない、逆に負担になります。しかしこのように自分一人でできるわけではなく、共にすることで、祈りすることで始まるということを分かると、不可になるのではなく、もっと神様がどのように導いてくださることをその期待ができると思います。それとして、皆さん、御心に従って、共に宣教の働きに参加していく、皆さん一人となりますように、教会の働きになりますように、共に祈っていきましょう。アメン。